はい、音楽も終わったところで、続けてお話を聞かせていただきますが、まあ、当日その揺れた瞬間の後ですね、私はもう即、まあ、子供たちを食卓の下に放り込み、としながら、まあ、横揺れが続いたりとか余震の時にその横のピアノがね、まあ、グランドピアノほどいいものじゃないんですけど、家庭にあるちっちゃなピアノではないですけど、
ピンピンピンって音、
そういうちっちゃいのではないですけど、それがこうあの木の台の上に乗ってるんですね、大抵ピアノ、その足から外れて斜めに傾いてピアノの椅子で止まってた状態でしたね。まあ、その横の食卓の机の下に放り込んでたんで、あのまた倒れてたら食卓がガシャッとね見てたかなと思うと、あとは怖かったんですけど、まあすぐにテレビをつけたらそれぞれが震度3とか4とか、あんなんでそんなんっていう風な感覚を覚えた記憶がありますね。で、後で聞いた話ですが、まあこれはもう専門家の先生方が言われたのは、一番最初に神戸の震度が出なかった、淡路の震度が出なかったというので、もう瞬間にその専門家の先生はもう神戸やられたっていうのが分かった、
震度計が飛んでしまう、
というかあの、神戸海洋気象台があるから、一番にやっぱり出ないといかんそうです、でそれが神戸が出てないというのが、もう間違いなく神戸やというのが専門家の先生はもう分かったそうです、だから震源地は神戸淡路付近やろうと、まあというか当然その以前にも神戸淡路で地震があるというのをね、やっぱ予期されていたので、そういうふうに思われたのだろうと思います。で多くの先生方がまあ当日から神戸入って瓦礫の中でいろんな写真を撮られて記録がたくさん残ってますけど、まあ我々としては当日はやっぱりなんか家族がとりあえず安全確認できたら、次仕事、まあ、僕なんか近いですからとりあえず仕事に飛んで出て近くの家 その屋根瓦が落ちてるだけを見てもまだあの神戸の映像は入ってきてなかったですからね、1時台では、
何時頃です10時ぐらいですかね、
だいぶ経ってからです ね僕も時間ちょっと覚えてないですけど、
一番早かったのが私見たのは淡路の一宮町の映像が入ってきたの、
あそうですか、で
それを見てこれは加古川におる場合じゃない、うちが落ち着いたら、とりあえず淡路行かなかったかなって思いで走った、
何時頃ですか、
8時ぐらいだったんじゃないかな、
そんな早く、
でその後なんかその家内が見たんではもう副団長豊島の状況が出てきた時にこれは連絡かかってきても言われへんなと、
一番最初ね NHK のアナウンサーが自宅から見た光景かなんかを言われたんですね、それがもう今になっては大失敗やったと言われてますけれども、そのまあ、大阪方面にお住まいの方ですから、揺れ私の窓から見る分には大した大きな被害はありませんっていうような報道をしてしまった、やっぱりあれは間違いやったということを言われて、いまだにずっとその震災報道を関わっておられる方です、やっぱりそれを思われてましたね、だから我々もやっぱりそのテレビからしかねやっぱり情報を得ることができなかったという、なんか子供たちは幼稚園にやりの、まあね、浜田さん言われてるんだけど小学校にやりので、そこまでごっついとは思ってなかったですね。平林さんどうですかね、
経験しなかったからね、先ほど言ったみたいに私はその後寝てしまいました、
えもう一度、
そう、いや大した揺れ、あまあ、私もね、あの出張とかで東京行っとったら結構ね合うんですよ、
あそうですね、
地震震度4ぐらいの地震は、割と合うんで、で、ああ収まったなと思って寝てしまって、で朝いつもの時間に起きて、あすやすやテレビつけて、あの地震の情報は収集しとかなあかんかなと思ってテレビつけたら、あのまあ結構いろいろ、それは6時ぐらいかな、あ6時ぐらいじゃ6時半ぐらいかな、でいろあのテレビでこう震度なんぼとかっていうのが出たんで、ああ会社行けんねやろうかと最初、で、そっかしばらく テレビに釘付けになってましたね。その電車が動くのか、とりあえず
そうですね、
自分が会社に行けるんかどうなんか、でその日はね、うん、さっきも言ったみたいにもう一回寝たんですが、うん、
それは誰と、
いやいや普通に家で、
ね、あ、普通に家でね、はい、
で、まあ、いつも通り起きたんですけど、その日ねゴルフの予定やったんですよ。
あ、そうなんですか。
火曜日
でゴルフに行くことになってたんで、うん、で、地震やしどうなんやろうと思って、うん、そんなにね、すごい地震、まあ割と大きかったんですけど、うん、とんでもないこんなとんでもない状態になってるとは思ってなかったんです、うんうん、で、テレビつけて情報収集してたら結構 いろんなところで被害があるみたいなんで、うんうん、しばらくテレビをずっと見てたら、うん、ゴルフどころの話じゃないぞ。でとりあえず家飛び出して、はい、まずね家の電話で、うん、その日ゴルフするのっていう確認の電話を入れようと思ったんですけど、
まだ携帯、ね、ないです
ね。ないですね、
はいはい、
電話がつながりませんでした。
でしょうね、
受話器上げても何も音が鳴らない状態でした、
うん、それは
うちの家
7時半ぐらい、7時ぐらい
かな、時間はっきり覚えてないですけどね、うん、
電話ではあると思ったんですね。
あ、もしかしたらいやいやいやそれはないねんけど、
携帯は持ってる人は持ってる状態の頃やね。
でもね、
まだ大きい携帯、
携帯がすっごい大きな携帯やった時代ですよね、はい、
それこそも、
僕らモトローラを持ってた頃やと思います
ね、はい、そうですね、
ごっついバッテリーついたよね、
で電話つながれへん、うん、でただね、かすかに携帯、あ、ごめんなさい、公衆電話はつながるぞっていう、何かそういう知識はあったんですよ。で、管理事務所の前の公衆電話まで行ったら、すでに長蛇列、
うん、
で、そこの一番後ろに並んで、うん、みんな家族の安否の確認とか、うん、まあ、そういう、うん、大丈夫やぞとか連絡してるんでしょうね、うんうん、その中で平林君、う
んうん、割り込みはしな
かった。今日はゴルフどうします？情けない、ね、
なるほど、
今思ったら情けないですけど、うん、どうします、やめときますか、やっぱり、わ、うん、かりましたでそこで、うん、今日はゴルフやめ
やめや
という状態になって、家帰ってまたテレビ見てたら、阪神高速がひっくり返ってるっていう映像、う
ん、ショックでしたね。
あ、あれは衝撃の映像でしたね、うん、なるほどね。筑田さんは、まあ、地震が起きて揺れたその後もう一回平林さんみたいに寝たんですか？
いや、もう寝る、いや、やっぱり自分なりになんか興奮状態だったかもわからないですね。
それはその以前からの興奮状態が続いてるというものではないわけですね。
いや、もう何ていうの、ランナーズハイじゃないですけど、ああいう、うん、なんかやっぱりあったんでしょうね。
こう走ってたんですか？
いや
今ランナーズハイって言われたんで。
いやいや、そういう例え、
ね、あ、例えね、
うん、いや、だからなんかあったなというふうなこと直感的に思ったね、うん、とりあえず実家にすぐ電話したら、うん、7時、じゃあ6時過ぎぐらい、
うん、
実家どうでした
？いや、実家とりあえず大丈夫
だと
揺れたけど、今のところは大丈夫やと、うん、まあ、明石や、明石なんですけど、
明石
つながったわけ
よ
ね。
あ、筑田さんとか明石がよりこっちやもんね。
そうですね、
明石がの向こうがごっつやられたもんね、はいはい、
う
ん、
そうですね、
そうですね、
西、まあ、川を挟んで西やったんで、うん、親父の方も大丈夫やいうことやったんで、であと、まあ、会社電話してもね、まだ6時や
ったから
誰も出てないんで、まあ、とりあえずちょっと様子見ようと、で、まあ、まあ、でずっとテレビはつけてたん で、
はい、
で、まあ、なかなか神戸の方が全然進路が出なくていう状態で、はい、でそうこうしてるうちに、さっき平林さん言われたように、その阪神高速が倒れてる映像を見て、うん、え、これ何、特撮かなんかみたいな、うん、一瞬本当、なぜ関西でそういうことが起こることを想定も、ね、
う
ん、予想も知ったことなかったんで、うん、やっぱり見た時にやっぱり信じれんかったというのがあって、うんうん、で会社大丈夫かいなと、まあ、うち会社神戸なんで、
そうですよね、
もろにどうなんやろうと、うん、まあ、そういう不安はありつつも、
ね、あの連絡はなかなかもう取れんようになってしまったんで、で、なんでやり取りしたのかな、あれ
電車があったかな、
いやいやいやいや、もうのろしですか、
いや、容器上がってますよ
それ不適切ですよ、
勝手やね、
うん、いや、あとはまあね、その電車も多分通ら、まあ、行けないだろうということで、もう待機の状態で連絡の術もなかったんで、もうじっと待つしかしょうがないと、とりあえず何回か電話してみましたけど、通ってつながる、ね、こともできずに、
それ家の電話から、
家の電話からもう社長とか、
それかけれました、
いや、もうダメでした、もうだから会社の人
8時、まあ、9時だったらもうダメでした、
あ、トライしてみたっていう、
トライはしてみましたけどね、うん、もう実家が、まあすぐに実家はかけて大丈夫で、うん、で、そうこうテレビ見ながらいろいろやって、とりあえず誰かかけてみようと、うん、とりあえず社長にかけてみようと、ほんならもう繋がらんかったんで、うん、まあ会社当然無駄でもかけてはみたんですけど、はいはい、まあ、なってることはなってることは、うん、会社は潰れてないなと思ったんですよ、うん、一応呼び鈴の音が鳴ってることで、まあそれが正しいかどうかわかりませんけど、うん、とりあえず会社は燃えてはないなと、ああ
誰かがガチャッと取って首やって言うでガチャッと切られた
それも怖いね、
呼
び鈴
鳴らしっていう状態はもしかしたら端末が外れてなかったら呼び鈴やし、繋がってなくても呼び鈴にはなる、途中で切れても、
あ、そうなんですか、うん、まあ、その辺そういう経験がないからわからないですけど、
ちょっと話脱線するけど、うんうん、何、その例えば会社が仮に燃えて、うん、繋がらん状態になってたとするじゃないですか、
燃えている、
それでも電話をかけたら呼び出し音は鳴ってるんですか、
いや、だから電話線が途中でそのずっと繋がりっぱなしやって燃えてたっていうこと、燃えるっていうことは、うん、電話線同士につきません、
うん、
話
を
聞くなんですよ、
う
ん、
じゃあ燃えてたじゃなくて、
燃えるとひっつくわけ、
だから溶けてしまうでしょ、動線同士
で、じゃあ、例えば切れてる状態やと、
切れてる状態やったら呼び気になります、
え、うん、プルプル鳴ってるの、
なります、
だからまあ、あながち、うん、あの燃えてはないから、とりあえずは建物は大丈夫やなという判断はしたんですよ、うんうんうん、
でも潰れても鳴ってる可能性があるね、
まあ、その
建物が、
ね、
うん、まあ、燃えてなかったらええかなと思ったんですよ、その時は、
うん、まあ、最初の状況やったらそうやわ、
ね、なってるからとりあえずは建物はあるなと、うんうん、かまあ会社はとりあえず大丈夫やなと、うん、だからまあ会社は何人か上にかけたんですけども、つながらなかったんで、うん、もうしゃあないなと、うん、待機いう形でいました、う
ん、まあ、佃さんのところの会社の場所は詳しくはラジオで言いませんけど、うん、あの大丸があるじゃないですか、
はい、
大丸いた昔は入江 の, あの海のあたりの場所であって、うん、でそこからちょっと陸地というか、もともとの陸地の場所っていう場所に中国の人を追いやってるんですね、日本人としては、そこが南京町なんです、で、あの辺は基本的には地盤が強いそうで、うん、あそこからこうずっと、まあ、塚さんの元町付近にかけて、うん、割と強いですね、ところが元町駅のところとまた入り組んだ入り江になってたらしくて、あの、ね、当日のこの壊れてる部分をこうずっとペケポンで入れていくと、うん、昔のその古地図の、うん、まあ言うたら海のラインがずっと出てくるっていう話を、
海岸線という
ところが、ね、入り江になってたり、もともと陸地やったりでダメージの受ける量がだいぶ違ったということは、
そういうことですか、
ね、
いやだから結構やっぱりね、会社行った時も元町の通り、あの辺は結構そういう被害なかったんですよ、うん、崩れてるっていう
の
は、う
ん、ワシントンのあの靴屋さんのセンター街の方ね、あっち側は大打撃をやっぱ受けてるんですけど、はいはいはい、元町のラインは、う
ん、
元町アーケード
別に落ちたとかそんな全然ない、
ね、なかったらしいですね、はい、だからやっぱりあの辺りはちょっとこう元々のちょっと強い地盤の、うんうん、場所をやったんかなと思う、
後で聞くとそうみたいですね、
神戸から元町の間っていうのは全然あのが
そうです、そう
です、うん、そのままよね、うん、ただ神戸駅の前のあのホテルが使われててね、
神戸駅の前ね、
うん、駅からちょっと東行ったところ、
うんうんうん、
外観はどうもないんやけど、いまだに15年経ってもそのまま。
でさっきの話ですけど、浜田さんはその、当日も淡路渡られたんですか？
渡られなかった。
フェリーは動い
てなかった。
あ、もうなかった、
うん、あのお父さんどうしてきたんやったかな。
いや、あの時は、
あの橋はまだこっちは、ね、ケーソン自体がずれた
ずれたんですよね、うんうん、
いや、そうそう、お父さんだけさ、それから5年か、
2日後に
近く、
うん、あの当日は迎えに、あのトレーダー明石まで行ったんですけど、うん、フェリー乗れば行くと桟橋が、淡路側の桟橋も明石側の桟橋もフェリーがつけるような状態、車が乗せられる状態じゃないし、ね、駐車場がもう波打ってて、うん、入れませんと、うん、ほないつだったら分かり、1ヶ月ぐらいかかるんちゃうかなって言われて、うん、ほんでいつも乗ってるあの当時ジェノバのジェノバやったかな、高速艇が出てたんで、はいはい、そこへとりあえず行ったんで、はい、でそこはまあもう子供のとこから慣れ親しんだその船乗り場やったし、うん、行くとドライヤー、まあ桟橋はその万端みたいな、その岩屋に行ってる方の船の乗るよりする桟橋がもう沈んでた、
うんうんうん、そうですね、沈んでましたね。
で海の中で、うん、豊島側に行く桟橋は新しかったんでかろうじて置いてたと、うん、ただいつ車も置かれへんし、まあ、まあ、とりあえず車はあの当時三和銀行の駐車場だったから、うん、他も潰れたんで入れられへんよって言われて、うん、こう預けといて行ったんやけど船が来ひんかった、うん、で待ってる間にたまたま緑の更新を見つけたんで、うん、電話するとちょうど昼もう1時半か2時ぐらいだかな、うんうん、そしたらとりあえず無事やと、
うん、淡路の方へは通じたわけですか、
その公衆電話からね、
初
めてね、
その明石のね、
明石の船着き場の公衆電話から家かけるとつながって親父が出て、うん、いや電話機あっちこっち受話器外れてて今全部かけ直したとこやと、で、まあ、家もあるし親父もお袋も怪我もしてないし、まあ、猫2匹パズルって猫も無事やと、うん、だからもう今日は迎えに行きたくても行けないしええわな。でたまたま言うてたのがその前の日に加工が来てて、うん、脇川の水を汲んでたのを、うん、明石まで送って、まあ、乗りをするのでその水道が悪くって、はい、水が飲めないんやと、うん、言うからほんだら20リッターのタンク一つ一本持って帰っときやと、うん、言いながら持って帰らしたんです、うん、で中岡さんでその薬もうたりしょったんやけど、うん、その親父が風邪気味は言うんやけど、うん、だけどお袋一人置いとかれへんし一緒に帰るわっていうことで明石まで送って水も渡して前の日に渡して最終の5時ぐらいの船やったかな、うん、に渡してで次の日やったんで、でまあそんなんで、まあ、たまたまその水もあるし、うん、で言いながらおふくろの実家もこけてるし、うん、避難してるわって、うん、ほんで町民センターの和室やらミナルホールに固まって食べるもないんやと、うん、でまあうちはたまたまその電気は一時切れたんやけど、うん、またつながってるしでプロパンも使えたんやけど、うんうん、ガス屋さんがもう使うなということで回ってきた、うん、だとりあえず水でその炊いて電気が使える、うん、電気窯で米炊いて、うん、炊き出し持っていくわ言うたらもう悲惨な状況だった、うん、だからその辺まで状況は聞いたんやけど、そのとりあえずその最初の日当日の2時半頃に今親父やおふくろは大丈夫やね、この大丈夫やね、ほんなら俺帰るわ言うて、うん、また2時間かかって加護まで帰ってきた、うんうん、でそんなしとったら余震加護もあるしね、
うん、そうですね、
ほんならもう寝られへん、そんなしとったら次の日の朝一番に迎えに来てくれと、うん、寝とられへん、うん、家が潰れ、家がもういつ潰れるか分からへん、うんうんうん、外見見た上のところでは潰れそうにないんやけども瓦動いたのは分かるし、うん、で、ふすまとか建てることは全然どうもない、うんうん、だけども避難せって言われるんやけど、うん、うち猫に引きずるとか避難できひんと、うんうんうん、何行かれへんの、うん、だからもうここはうちを応援してもあかんけど、うん、とりあえずもう迎えに行くわということで次の日のまた朝8時9時ぐらいやったかな、うん、迎えに行ったら最終その会えたんが2時ぐらいやったかな、うん、そんな状況でした、うん
うん、なるほど。篠原さんはその、まあ、揺れた後、うん、下降りてきて、
あの揺れた後いやもう下にいましたからね、うん、あのそういう警報器等の対応で、 で、まあ、今にして思えば、そういう時ってエレベーターに乗ってはいかんかったわけですね、うん、今のように着層装置というのがついていないんで、うんうん、閉じ込められるっていう可能性は大なんです、うん、にもかかわらず乗ってましたね、
うん、乗っていて各塔の確認に回る時に、は
い、で乗っていて揺れて初めてあ乗っていかんかったんやというのを思い出して、うん、でそれからもう乗りましたけど、
うん、それからも乗ったんですね
とにかく降りようかと、うん、でまあそれ以降はもう乗らなかったです、
ね、あはい、うん、なるほどね、
でそうこうしてる間に、まあ、朝夜明けを迎えて、うん、まあ、ほっとするとともに、うん、あとどういうふうにしていったらよいやろうと、うん、あとはまあそのまず線のあるのは被害状況の確認ですわね、はいはいはい、どの程度このマンションが被害に及ぶんやろうというのと、うん、ここにその居住者が暮らしていけるかどうか、うん、避難せんならんのかどうかですね、うん、神戸等を見てるとやはり倒壊している家、うん、マンションというのはさほどでも、うん、その当時その報道もまだ伝わってこなかったけど、はいはいはいはい、ね、空襲の後のような、うん、焼けている状況を見たときに、うん、マンションはどうすればよいんやろうというのが一点と、うん、その安全確認の方法をまず考えましたね、うんうん、どういうふうに安全を確認したらよいのか、うん、まあ、そんな困難してる間にやっぱり組合の役員さん2名程度とともにあと対策を立てていったんですけども、
うんうん、確かもう落ち着いたくらいに次の土曜日かやったかここへ集まりました、
ね、そうですね、もうそうですね、緊急でどういうふうに対応していくか、まずその被害状況の確認とその結果報告とあと対応ですね。うーん、だから、まあ、今この防災会でいろんなことを計画をしているその緊急の時の何ていうんです対応なんかは、まあ、横演習というのか、あ、まあ、こう横演習と言葉悪いですけども、いやいや、まあそういうことの、まあ、ノウハウはできたかなと思いますけど、
まあ、日頃からね、うん、連絡体制は作っておかないと、うん、絵に描いた餅になりますもん ね、
ですね、
やっぱり使っておくことっていうのが大事かなと、
で、あの当時のインターネットがなかったんで、はい、情報ってもテレビしかなかったんで、ね、
あ、インターネットなかったですか、
まだな、うん、ここにはね、導入してなかったし、普及しなかったんで、
ここは、はい、まだ配備してないです
ね、だから品川のところの事務所の家のテレビを見ながら、うん、事務所で話を したりとか、うん、でこのホールで会議をしてるときにちょっと大きいのが来ると、うん、私も心配で、
あ、余震が来てましたからね、
うん、で、セブンボールかトリドーの前の甲子園まで走りましたから、
うん、というところでちょっと音楽を、はい、2曲お願いします。
2曲ですか。三崎めぐり、
うん、
山本幸太郎、
あ、3曲いっときましょうね、はい、
もう行くえんだと、なのにあなたは京都へ行くの、
うん、誰
チェリッシュ、
おう
と、ああ青春、うん、トランザム、
ああトランザムね、うんうん、懐かしいね、
いいよ、
はい、
はい、
では3曲、
はい、
お願いします、
お願いします。